水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。11月15日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしていましてね、さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えして、みんなでもっと世田谷を好きになってもらおうというラジオであります。
はい、
さて今夜は、まあ、毎月といいますか恒例になりました特別ゲストをお迎えします。
はい、今回も AT1 プロデュースの私にとっては先輩、ゆうさんにとっては素敵な後輩にあたる小林大輝さんが来てくれました。はいはい、
会ったことある？
初めてです。
僕も多分初めてだと思うんだけど。
おー、これは楽しみですね。
どんな人なんだろうね。
はい、ドキドキです。
行きましょう。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイス特別編。うん、さあ、小林大輝さんお迎えしました。はい、いらっしゃい。
はい、どうも、こんばんは、小林大輝です。こんばんはよろしくお願いします。初めまして。
初めてだよね
あ、でも優さんとは僕、うん、ミックスという作品でお会いしたことが。
足立先生の。
あ、そうです。僕が夏の一番役で出演させていただいている作品で、
ああ、そうか、
はい、お会いしたことがあって、
あの頃でも収録の頃ってやっぱりちょっとコロナの影響もあってさ、ね、あんまりみんなでせーので撮るっていう感じじゃなかったから、あ、じゃあ、あの時に何度ぐらい会ってるんですか？
多分 2,3 度ぐらいはすれ違いでいやいやいや、
だってほぼ入れ違いでしょ。
そうなんです、入れ違いだったりとか。でも1回だけ一緒に入ったスタジオに一緒に入ったこと確かあったような気がするんですけども。
どうしてこんな人覚えてないんだろう私
そうですか。
絶望インパクトあるよね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
テンションも、
あ、でもその夏の一番くんも結構テンション高めなキャラクターで、
あ、あー、思い出した。
そうか
思い出した。
思い出しましたありがとうございます。
あのそうだね、テンション高かったね。
そうですイエーイみたいな感じでやってるキャラクターだったので。
あ、本当ですか。
記憶がつなが
った。よかったです。話しようは初めて。
あ、初めましてです。
小林大輝さんってどんな人、はいはい、
どんな人ですかそうですね、あの X をやってるのでそちらを
ご覧ください。そうだね、
冗談なんですけれども、
ね、例えばあのこの作品だったら、はい、あの人ねって分かるような。
ああ、それでしたら、まあ、アイドルマスターサイド M っていう作品で水嶋咲という役をさせていただいて。
水嶋って
言うの？そうなんです。
やだ、
そこでもちょっとつながりがちょっと違うね、あの山の方の島なんですけれども。
難しい方ですね。
そうなんですけれども、うんうん、あのやらせていただいております。
どんな役なんですか？そのだってアイドルマスターってかっこいいやつだろ。
そうなんです、アイドルがたくさんいるあの作品なんですけれども、その中でも僕はあの可愛い子なんですよ。
水嶋さん、あ、なるほどなるほど、そんな感じするね。
名前的にも、まあ、さきちゃんってみんなに呼ばれてるんですけれども、うんうん、まあ、あの可愛いものが好きで、可愛いものを身につけるのが大好きっていう役でして、あの見た目もツインテールの、わかりますか？ツインテール
わかりますよ
の、 あのウィッグをかぶりながらアイドル活動をしてるっていう子ですね。
何人ぐらいいるグループなの？
それは5人いるグループで、うん、もう大体今年で10周年になります。
そんなに長くないですか？
はい、でも声がついたのが、2年目とかなので、まあ、大体8年ぐらいやらせていただいてますね。
水嶋咲ちゃん、
はい、
という役で、皆さんご存知かもしれないですね
はい、そうかもしれません。
自分では小林大輝さんってどんな人？
僕はそうですね、なんだろう、結構ボケかツッコミで言ったらツッコミ、
まあ、でしょう
ね。なんですか？
なんでこの業界に入ったの？
そうですね、やっぱ何ですかね、中高生くらいの時に、うん、アニメブームといいますか、
はい、
声優さんがラジオをやったりとかマルチに活動しているのをよく拝見していて。
例えばどなたですか？
コードギアスが好きだったので、うん、まあ、福山潤さんだったりとか。
あ、福山さん、はい、
そうですね、 鈴宮春日だったりとかを見てたりしてるので、平野さんだったりとか、はい、杉田さんだったりとか、うん、まあ、そのあたりの方々がラジオだったりとか他のメディアに露出をしていらっしゃって、うんうん、でその写真とか見てるとすごく仲良さそうで、
じゃあアニメ関連雑誌みたいなのを見てたの？
見たりしてましたね。専門学生にそこから行ったりとかしたんですけど、うん、専門学校行った時にそういうものを買ったりとかっていうのはしたりしてました、
う
ん、
でもうはっきりなりたいと思ったのはいくつぐらい？
あ、でも本当に高校2年生ぐらいの時ですね。それまではアニメが好きだなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、進学するかどうかっていうふうに考えた時に、うん、って思い悩んでしまいまして、うん、で親に好きなものは何なのって言われて、はいはい、今アニメが一番好きかもしれないなと思いまして、ちょっとやってみたいかもっていうのを相談させてい
ただ
いて、
まあまあその時ほらね、大変さとかはまあ分かってないもんね。
そうそうです、めっちゃミーハーです。
いいなと思って楽しそうだな
キラキラしてる、
そうそうそうそう、分かる分かる分かる、はい、だからそれをさ実現するのってすごいね。
そうですね、ありがたいことに、ね、10年近くやらせていただいて。
え、何やってんの？
え、
何年ぐらいやってるん
ですか？今年で10今年度10年とかですかね、はい。
おー、10周年で何かやったりするんですか？
あ、特に何も考えてないですそうそうそう、
なんかやろうよ。
でもこれ放送した時には終わってるんですけれども、AT1 プロデュースの中でイベントをさせて、ファンクラブがありまして、その中でイベントをさせていただいたりとかっていうのもありますし、これからも事務所と仲良く二人三脚しつつ。
エンディング的なコメントやめてくれる？
いやいや、
これ始まったばっかだから今。
やって進んでいきたいなっていうふうに思っています。
で、それは18歳ぐらいにやりたいと思ったの？
そうですね、17、18歳ぐらいの時になりたいなと思いまして。
それがずっと夢がどんどんこう実現化してって、
はい、
今度じゃない、今か。
はい、
キノコ犬っていう作品やってるんでしょ？
あ、そうですそうです、やらせていただいております。
どんな話ですか？
そうですね、ホタルくんっていう人間がいるんですけれども、うん、キノコ犬はキノコ犬っていう謎の生物なんですよ。
謎の生物？
そうなんです。
で、大輝くんが
キノコ犬をやっていて、
謎の生物なの？そう難しいな。
そうなんですよ。
悩まなかった？
めちゃくちゃ悩みました。キノコ犬、もともとキノコで、うんうん、庭に生えているキノコなんですけれども、うんうん、そのホタルくんっていう主人公の子をずっと見守ってるみたいな存在でして、うん、で、途中ホタルくんが飼っていたワンちゃんが亡くなっちゃいまして、
うん、
それで心が塞ぎがちになっていたところを見かねて、
うん、
じゃあ犬になってやろうと思ったかどうかちょっと分かんないんですけども犬の形としてキノコが地面からボコって出てくるんですよ。
へえ、妖精みたいな感じだね。
そんな感じですね。
見守るような。
そうです、私の。
どんなタッチの作品なんですか？
そうですね、タッチで言うと結構リアル思考かなっていう。
というと？
背景美術とかももちろんなんですけれども、うん、その人間模様っていうのがやっぱその主人公のホタルくんが思い悩んでる状態から始まるので、
昇進のホタルくんがね。
そうですそうです、
はいはい、
でキノコ犬が、まあ、言ったらそのホタルくんを振り回すんですよ。
キノコ犬は喋るの？
喋らません、喋りません。
じゃあ鳴き声とか
鳴き声、
ね、甘え声とか。
そうですね、
寝息とか。
はい、
収録の時って台本とかそういう風に書いてあるんですか？
ほぼ書いてないです。
ないよね。
一応ここアドリブ欲しいなっていうところは監督だったりとか脚本家さんだったりとかがこういう意図でとがき上には書いてますっていう風に書いてあって、まあそこを組むかどうかも僕次第みたいな感じではありました。
毎回結構なプレッシャーかかったでしょう、収録には。
そうですね、でも1話目が本当にどういう状態でやればいいかっていうのが分からなかったんで、オーディションはもちろんあったんですけども、オーディションの時もその漫画の切り抜きと、まあ、一応こういう状況ですよっていう状況説明だけ書いてあってどうぞっていう感じだったので、尺感だったりとかも自分で決めて鳴き声入れたりとか、まあそのなんていうんですかね、鳴き声をずっと続けるんじゃなくて間引いたりとか、その間を使ったりとかっていうのでどこまで表現できるかなっていうのを結構リアルに考えてくれた方がいいですってその時から監督に言われてたんで、その1話の時もそのできるだけ動きを絵の動きに合わせてアドリブを入れていこうと思ってたんですけれども、うん、ここは動いてるけど入れない方が効果的だなだったりとかっていうのがあるので、
説明になっちゃう時あるからね。
そうなんですよ、だからこういう感情ですよっていう声にしたくないと言いますか、うんうんうん、 まあ普段生活しててもその一挙手一投足にそんなに声入るかっていうところがあるじゃないですか。
ただ僕らの仕事で入れたくなるんだよね。無音が怖くなるんだよね。
振り向いたらここ振り向いてるんでうんって言いますかってなるんですけども、
普通言わないよね。
そうなんですよ。でもキノコ犬もあえて普通だったら入れると思うんですよ、キャラクターものっぽいので、でもそこをあえて言わないっていうところに不思議さが出るというか。
なるほど。
そうなんですよ。
一番気をつけたところはどこ？
一番気をつけたところはこれ結構現場でも言われてたんですけど、キノコ犬は歯がないんですよ。
へ
ー。なのでその破裂音的なさしすせそとか、
あそう、
そのキーっていうのでも歯を使わないようにというか。
面白
っっていうにはちょっと注意してやります。
いや、いい監督だね。、はい、そこまでサセッション、ね、ディレクションしてくれるって。
そうですね。なんかそのコマコちゃんっていう、幼馴染の子がいるんですけれども、ホタル君のその子の腕を噛むシーンがあるんですよ。
歯がないんだ。
歯がないんですよ。なのであーってあんまりやっちゃうと本当に噛んでるように聞こえちゃうので、なんかもうちょっと可愛い感じでできませんかみたいな感じで言われまして、
はい、
じゃあ吸うしかないかと思って、
面白い、
うんうんうん、普段本当に声優をやっている時に使わないような音をいろいろ使わせていただいたなと思いましたし、引き出しは増えたかなとは思います。
なるほどなるほど。あのキノコにはどこでいつ放送してるんですか？
今だと東京 MX さんで、毎週木曜日の21時25分から、
ほうほう、いい時間ですね。
あと ATX さんで、毎週木曜日の21時から、BS11 さんで、木曜日の24時から、その他も配信などやってますので、公式の X がありますのでそちらをご覧いただけますと、
そうですね、
はい、はい、確認できるかと思います。
おーい、はい、知ってる？
世田谷。
ここからはですね、この番組では知ってる世田谷というコーナーがありまして、世田谷に関するいろんな情報やニッチな知識などをクイズ形式で出題しているコーナーなんですけど、そこでぜひ小林さんにもチャレンジしていただいて、
もちろん
みんなで楽しく世田谷に詳しくなっていこう、目指せ世田谷博士というコーナーをチャレンジしていただきたいと思います。
はい。
で、事前にね、小林さんに〇〇の秋何が楽しみたいですかってお聞きしたところ、シャインマスカットが食べたいとのことだったので、クイズに正解していただいた暁には、今日
じゃダメな、
シャインマスカットですね。
はい、
干しぶどうじゃダメな、
シャインマスカットですね。
ということで、こちらのシャインマスカットご用意させていただきました。
ありがとうございます。
はい、
これですね。
はい、長野県産のシャインマスカットです。
美しい。
正解していただいた場合にはこちらをプレゼントさせていただきます。
クイズに正解したらこれをいただけるってわけ。
あ、はい、ダメなんだ今。
ダメだったら私が全部食べます。
すごい。
ほぼ人参だね、競争馬の。
人参的な扱い、はい、
でこちら2つご用意させていただいたので、はい、ゆうさんもぜひ、はい、
そうなんだ、
分かった、
正解目指して頑張ってください、
はい、
とのことで、それでは問題です。世田谷区の鳥に関する問題です。
鳥、
はい、1968年9月東京の100周年を記念して、世田谷区の象徴にふさわしい区民に親しまれる鳥を公募したところ、専門家の意見をもとに選ばれ、制定された鳥がいます。次の3つのうち、
分かるわけないじゃん、
世田谷区の鳥はどれでしょうか。
一応3択です。
分かんないよ、
は
い、
鳴き声が流れます。そちらを聞いて答えてください。
そうなんだ、はいはい、
犬を演じられた小林さんなら動物の心が分かるはずですよね。
そんなバカな、
なあ、鳴き声が分かるはずですよね。
そんなバカな、鳥じゃないし。
そうだよ、犬だしな。
というわけで、では早速1番から聞いてみましょう。
うん、
はあ、
カラスか。はい、
ああ元気ですね。おお、
はい、これが1番の鳥の鳴き声です。
ポンポン、はい、ポンポン行こう、ポンポン、
はい、では次2番の鳥の鳴き声です。
え、これ何、
これなんだ。短い、
これで終わりです。
は
い、じゃあさっさといきますよ。はい、3番の鳥の鳴き声どうぞ。
わかんない
以上です。
そもそも2番3番わかんないからさ何の鳥だか答えが出るわけないじゃんね。
そうですよね。これ
また鳥の名前を3つ言ってくれた方がなんとなくね、
それだとやっぱ分かりやすいので。
いやいやいやいや、三択にしなくていいですよ。
シャインマスカットがかかっておりますので。
え、鳥の名前を答えなきゃいけないの？
いや1番2番3番で大丈夫。
あ、ほんと？じゃあ
面白いかもしれないね。
何がいい？
ええ、それ言ったら分かるじゃないですか。
じゃあせーので言う？
せーので言いましょうよ。
じゃあ行きますよ、うん、行きますよ。
はい、
はい、せーの
2。あ、分かれた
分かれた。ゆうさんが2番で、大輝さんが
3番です。
はい、では正解いきます。正解は2番の鳴き声です。ゆうさんおめでとうございます。ちなみにですね、うん、正解の2番は
何この鳥？
オナガという鳥です。
オナガドリか。
はい、だいたい全長35センチぐらいなんですけど、はいはいはい、そのうちの羽が20センチから30センチで、ちなみにあの1番はもうご存知の通りウグイスの鳴き声で、はいはい、3番がヒヨドリの鳴き声です。
ヒヨドリ、わかんない、
チチチチチチって感じ。
まあヒナドリかなって感じはしてんだけど、ヒヨドリとはもうわかんないよね。ヒヨドリ聞いたことない知識ないもんな僕ら、
意外となかったです。
あ、はい、いただきますシャインマスカット、
はい、ということで皆さんにシャインマスカット
おめでとうございます
ありがとうございます。とてもじゃあ短かった2番正解の、オナガドリの鳴き声もう一回聞いてみましょうか。こんな声なんだ、
聞いたことないですね。
特徴ありますね結構。
どうしてこんな短くしたの？
え、お腹がこれぐらいしか鳴かないんじゃないですか？
そうだねきっとね、
体力ないんだ。
そういうことでしとこう。
ギーって言うから
ということで以上世田谷ボイス特別編でした。おいしい世田谷。さてこのコーナー来るとね、
はい、
リスナーの方迷惑かもねこの時間からお腹空いたらどうすんのって感じじゃん。
はい、
ねえ、
はい、
この番組が独断でチョイスした世田谷のおいしいものを持ってきていただいて、そのおいしさをリスナーのあなたにお伝えします。今夜は
東急田園都市線世田谷線の三軒茶屋駅から徒歩3分の場所にあります、うんうん、12分ベーカリーの12分メロンパンです、
うん、
はい、キノコ犬がね作品内でメロンパンをたくさん食べていたことから今日持ってきました。
だって歯がないんでしょ。
そうですよ
どうやってメロンパン食べてんの？
うん、
か
すごい
こいつなんか若い山ちゃん見てるようなじゃあ今夜は、
はい、
今のエアメロンパン食べじゃなくて、はい、実際に食べていただきましょう。
ありがとうございます。
歯を使っていいです。
歯を使いますでもどうしよう、歯がいらないメロンパンだったらどうしよう
さあどうけね、どうでしょうか。食べてみると分かりますよ。
はい、
もう一回教えて、どこのメロンパン、
はい、12分ベーカリーの12分メロンパンです
が今大輝さんの目の前にあります。
もうすでにいい香りがしております
さあ
とっても
実食
いいんですか？
もちろん
いただきます。やったー。
今夜はどうしますか？あのキノコ犬で食べますか、それとも小林大輝で食べますか？
え、歯を使いますね
使ってください
、うん、
え、どうなんだろう。いただきます。じゃあ僕も、
うん、うわ美味しい。
ねえ、まあ、そんな外カリカリっていう感じではないんですが、
ちょっと端っこはカリカリしてますね。
ちょっと歯触りが良くて、うん、中しっとりだね。
そうですね、
そうですね、
美味しい。
こちらのパンの水分量が普通だと 65% から 70% ぐらいなんですけど、うん、あのこちらのパンですね 120% 水分が含まれてます。
120% ってどういうこと？
もう 120% です。普通のものに比べて加水率っていうんですけど、
あ、
それの水分量が標準に比べてより12分入ってるよっていうことで12分ベーカ
リー。なるほど、そういう意味か。
普通にね 120% って言ったら大輝くんが言った通り水になっちゃうから
そうですねちょっと分かりづらかったんですけど、
なるほど、
なもちもちしてるよっていうところ。
あ、もちもち、うんうんうんうん、はい、しっとりしてるのは本当によく分かる、ね、
めっちゃもちもちしてます。美味しい。
これ歯なくても食べられるね
いけそうですねこれ、
うん、ちょっと食べた声出してくれる？
本当に食べてますか？
かわいい、かわいい。
じゃあ、あと食べれなかった
本当にあの城の時にこれを思い出してくれるといいですね。
そうですね、思い出しつつやらせていただきます、う
ん、いや、美味しいメロンいいな、せっ込んでん
だメロンパンが
はい、この12分ベーカリーの店名に含まれている12分は 10分の10より多い12っていうことで、あの漢字でいう十分満足の十分よりも多い、さらに満足した12分っていうところで、
なるほど、
はい、一周回ってその先を見たり再発見していくっていう意味を込めて、
でもカタカナで書いてあるからなんかそんなイメージではなくて、
はい、
でも意味はそういう意味なんだね、
はい、あでね、この十二分メロンパンもバターたっぷりのほんのり甘い生地に自家製のクッキー生地をかぶせて仕上げてるのがポイントなので、うん、気になった方はぜひ、東急田園都市線世田谷線にある三軒茶屋駅より徒歩3分の場所にあります十二分ベーカリーに行ってみてください。
とにかくメロンパンのイメージよりも特にしっとりしてる感じがあって、
そうですね、
うん、
すごい食べやすいですね。
そうだね、う
以上おいしい世田谷のコーナーでした。
さて大輝さん、
はい、
あなたは歯磨きは、
はい、
動きながらできますか、立ったままその洗面台の前でしますか、どちらですか。
突然ですね
いや今月のテーマなのよ。
テーマなんですか、すごい局所的なテーマなんですね僕は立ったままやりますね。結構動かずに、
動けないよね、
動かずに行きますね。
普通動けないよね
と思いますけど、でも結構そのドラマとか見てると一人暮らしの OL のシーンとかで歯磨きしながらいろいろ準備したりとかってい
う
人多いですよね。
まあ、多いかどうかを今ここで確認しようとしてんだけど、楽しいは動けるのよ。僕も洗面台から離れられないのよ。
あ、どうなんですかね、これ男女で違いとかもあるんですかね。
いや違う違う、山寺さんは楽屋で動きながら歯磨いてます、
はい、あでも確かに楽屋で歯を磨くときは僕も動いてるかもしれない。
なんで、じゃあどっちもできんの。
多分どっちもできますけども、家でやるときは絶対洗面台から動きたくないっていうのがあります。やっぱその汚しちゃうかもしれない
で、そうそうそう垂れるよね、はい、あともう一つ気になったことがあって、
はい、
朝はいつ磨いてる、食事前、後、
後です。僕は、
私も後です。
後だよね、
はい、
でも考えたら一晩経ってほらコマーシャルなんかでやってるんですか、はい、雑菌が増えてる、
はいはい、
そしたら前に洗う歯磨きするべきかなとか思わない。
いやめちゃめちゃわかります。
どうなんだろう、
いや、
まあ、とりあえずここの3人は今じゃあ食べた
後
でいいんだね、
はい、やっぱり食べかすとか気になっちゃいますからね。
そうなの、ただそう言ったら雑菌も気になるよな。
そうですね、
一晩寝てる間、
はい、
あなたの意見もお聞かせください。そもそも、
はい、
じっとしたまま磨いてんのか動きながら磨いてんのか、うん、起きたらすぐ磨くのか、ご飯食べてから、うん、朝ごはん食べてから磨くのかも含めて教えてくれるといいですね。お待ちしております。
はい、はい、メールアドレスは 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページ、お問い合わせフォームからでも OK です。
うん、
X の方でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
ぜひ教えてください。
はい、
大輝くん今度いつ来る。
いいんですか。
いいですよ。来たくないってことは、どういうこと、
口説かれちゃってる、ね、
って
どうしよう、じゃあ呼んでください、
はい、ぜひぜひまたお願いします、
はい、
今夜は小林大輝さんをゲストにお迎えしました、
はい、
お相手は僕水島優と
田中しおりと
小林大輝でした。
では水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。